世の中には8点、まあ、は漢字1点があります。百科事典、まあ、いわ地点、川地点、いろいろな地点がたくさんあるわけですが、私は昨年言葉コンセプト辞典というのをいただきました、この180ほどの言葉をの語源とか、でそれと関連して、つながっているいろいろなこととかっていうのを挙げたんですね。ですから、まあ、言語学者だとか英文学者だとか、まあ、そういう哲学者、教育学者、あらゆる分野の人が、関わって作っているんですが、私はその言葉コンセプト辞典の中で信仰というところを引いてみてですね、なかなか面白いことを発見いたしました。信仰っていうのは英語で belief、それからドイツ語でグラウデという言い方をするんですが、そのどっちも木の葉と関係がある。お分かりのように英語でリーフというのは葉っぱです。ドイツ語のグラウデ、グラウデというのも葉っぱなんだそうです。で、信仰という言葉が木の葉っぱということから語源を発してできてきてということは、なかなか示唆に富むなということを改めて思いました。よく木を見て森を見すというふうな言い方があるんですが、葉を見て幹を見すというふうなね、あるいは花を見て葉を見すとか、まあ、人間というのは何かそれを見たらそれだけにとらわれて、その根源にあるものっていうのを見失うっていうことをとても象徴しているような気がするんです。しかも葉っていうのはその一つの木のですね、生命のバロメーターでもあるわけです。しかも葉がその命を表しているのと同時に、葉がまた炭酸ガスを吸収して、そしてその幹を生かすっていうね、そういう役割をして命と関わっているわけですが、その信仰という言葉が、これはもちろんもうずっと昔から使われた言葉で、キリスト教以前、ヨーロッパなどではキリスト教が伝わる以前にこういうことが言われた。ですからこのヨーロッパだけじゃないですね、木の葉、それからクレドっていう信仰歌、信仰効果っていうのも、これも小枝っていう言葉から来てるんだそうです。先週俺の結婚式に行ったばっかりですが、神道式の結婚式ですね、お祓い経験してきたんですが、神道においてのそのお祓いっていうのは木の枝ですね。そして榊っていうのが大事。まあ神道っていうのはある種のシャーマニズム、シャーマンっていうこと、というその連の人がいろんな自然のものに向かってですね、そこから霊感によって語るとか、そういうものとつながっているでしょうし、ヨーロッパのその信仰っていうのが葉っぱっていうことから来た、その時代ゲルマン民族とかですね、そういう人たちもキリスト教以前はそういうシャーマン民族の信仰にあっただろうと思う。その自然ですから巨木信仰とか大きい木とか、それはもともとは何て言いますか、大きな木っていうのは宇宙も大きな木の柱で支えられているっていうことから来ているようですね。つまり文化が木造住宅の時代だったということのようですが、今日の主題ですね、忍耐という主題なんですが、そのことを考えるときにも、私は特に今日はヘブライ人の手紙がテキストでありますから、11章の一節は信仰とはという定義から始まっていました。望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですというふうな書き出しがあって、 信仰によってエリコの城壁は人々が周りを7日間回った後崩れ落ちました。また信仰によって、この信仰によって信仰によってという使い方がとても目に立ちます。これは私はここのところを読んでみると、あなたが一つの決断をしたり行動を起こすときには何によって決断し行動しているかということを問われるような気がします。なんかうまい話があるって言ったらどれどれ進む、もう昨日もなんか大正堂の特売に私は新聞で借り出されて行ってまいりましたが、なんか大変安いホットカーペットのカバーが900何個だっていうね、これを逃したら大変っていうことで、もう足踏んで手伝いしました。まあそういう時は完全に欲に駆られるですね、信仰によってではないわけですね。こらっとするっていう、それでもさあこう動いてる。よく考えてみると、私たちの行動とかなんとかっていうのは、本当の意味で信仰によってっていうふうなことが、ありえるんだろうか。義理によってとかですね、お金もらってるからしょうがないとかね、そういうふうなことっていうのがいっぱいある。そしてそういうのを突き詰めてみると、自分の利益とか裏返しに言えば自分の不安を紛らわすためとかっていうふうになっているような気がいたします。このヘブライの人への手紙で信仰によって、信仰によってとか、もしこれくらい繰り返されると、私は読んでいてやっぱそういうことを感じないわけにいかないんです。あなたは何によって何をしているんだっていうふうにですね。ところがここでこの信仰によってということをですね、すぐお祈りして、神様これからスーパーに行ってまいりましょうかですねこれから友達に刺されましたのでカラオケに行ってまいりますとかっていう風な具合に、そういう風に考えがちなんですね。でも私は信仰によってっていうのはそういうことではないんじゃないかなっていう風に思うんです。このなんていうのか、何か始める前にお祈りをしてから始める、これもいい習慣です。私のしてるある牧師先生が車乗っけていただくと、まずハンドルに行って、それからお祈りしてから出発するんですね。なんかありがたいよな、あそうかと思ったりね、私は一度もハンドルに行って出る前にお祈りしてなかったなとかね、恥ずかしくなったりするんですが、まあそれはそれで一つの信仰の表れだと思うんですが、私は信仰っていうことを考えるとね、そうやってまずお祈りしてからとかね、それだって本当の意味で信仰っていうのはあちら側に従うということですからね。どうぞ事故がありませんように、これで守られて無事に御用を果たすことができますようにっていうのは怒りの熱心な祈りですが、こっちの期待ですよね。信仰っていう時にはこっちの期待に応えてくださるように神が動くということを期待することではないんじゃないか。前にもご紹介したことがありますが、ミシェル・コーストっていうフランスの神父さんがいました。イエスが新聞を読まれたらっていうその本の中にですね、苦悩っていう項目で彼はずっと書いてる、まあやっぱり祈りになるんですが、その中でこういうことを言ってですね、人間にとって最も悲劇的なことは中間の目的を究極の目的と取り違えることだ。それは偶像崇拝に行き着く道であり、この代用の神々は代用の神々は唯一の真の神に変わることはできないのである。まあドライブの前に運転していいんですけれども、それは どうぞ安全でありますようにっていうんだったら、成田さんのあのお守りつけてるのとそう違いはないじゃないかなっていうふうに思うんです。だからその事故から守ってくださいっていうお祈りは成田さんと違いはない、こちらの期待です。だからもしも祈るんだったら、このドライブにおいてもあなたにお従いし、あなたの御心をなすことができるようにしてくださいとかって、自分をどうかする、自分に対して の神の助けを祈るのが私は本当の祈りじゃないかなというふうに思うんですね。じゃあお願いをしちゃいけないっていうことではないと思うんです。これは実際にイエス様のお祈りも全部そうだ。だから御心のままにしてくださいという祈りは、その前に本音の祈りが嫌なら嫌と言っていいんですが、そこでストップすると偶像礼拝、つまり私の願いの通りに神様を使いたいというふうになってしまうわけですね。そうじゃなくて、あちらは創造者でありますから、あちらが私たちのことを全て決めておられる、そしてこうしたいと願っておられるのに、こっちが勝手にハンドルに握って、そしてこうならなくちゃっていうふうに思っている限りは、神様は傍観しているしかないだろう。しかしよほど見当違いになると、聖霊がまた私たちを打ち砕いてくださるということがありますから、まあ傲慢になるときはなってもいいところに皮肉逆説的な言い方ですけど、しょうがないですね。やっぱりみんなに褒められてこうやったらもういい気持ちになって、大したもんだ私もなんていうふうに泣きになるときも、これはしょうがないですね。そして私なんかもどちらかというとおだてに弱い方ですから、のでいい気なくそれから出過ぎて失敗するとかっていうふうなことを繰り返して、そしてもってまた謙遜になってっていうことをやりますから、それはそれぞれの人の個性や性格で信仰に立ち戻るとは違うかもしれません。だからその本音に正直であっていいんですが、必ず忘れてはならないのは、本音を全部出した後に、あなたのそうでした、今日もあなたに生かしていただいてるわけですから、あなたの御心のままにしてくださいっていうふうに祈って出発するなら、それはふさわしいことかもしれませんですね。そういう意味では、そのヘブライ人への手紙11章で、信仰とはっていう定義で始まって、皆さん方もお気づきだと思うんですが、今日のテキスト妙な半端なところで始まって、半端なところで切れてるなと思う。切れ目から切れ目じゃないところで、切れてるなというふうにお感じになったかもしれないのですが、その12章の1節と2節というのは、まあある意味でまとめになると思うんですね。信仰とは見えない事柄、まだ見ない事実を確認する、それはどういうことなのかということを12章の2節で言っている。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながらっていうことですね。とすると、今日の主題の忍耐というのは、私たちは忍耐という言葉からすぐイメージすること、吐く意思があって我慢するっていうね、そして神様守ってるからじっと我慢していると、結果的に必ずいよいよにしてくださるから、我慢が大事っていう、なんか昔修身かなんかで習いましたね。ならぬ堪忍するがなんとかっていうね、それでついに堪忍袋の方が切れたとかっていう風なことになるんですけど、なんかこうじっとこらえてこらえて、実は私はコンセプト時点も忍耐っていう言葉で結構聞いたんですが、出てないんですよね。それでもう少しなんかいいことないかと思って、今度は国王辞典ですねを引いてみたんですよ。これも一行でしまいます。こらえることもう少し忍耐という言葉はそのものからなんかないかなと思ったんですが、 何も書いてなかったんですが、こらえることなんだけれども、私は信仰によってこらえるっていうのと道徳上の忍耐とちょっと違う。道徳上の忍耐は堪忍袋の大脇です、あるいはそうでないともうぺしゃんこになって耐えて耐えてって言ったら生きられないっていうことなんですが、信仰によって耐え忍ぶというのは本当はよし我慢するぞという我慢するぞという意識じゃなくて、目標をしっかり 見定めてそちらを目指している間に通り過ぎてみたら、あれ随分我慢してきたんだな、よくあれこらえられたなというふうに言えること、つまり結果として忍耐できていたんだなというのが、私は信仰による忍耐であるというふうに思うんです。だからそこが道徳的な忍耐との違いだろうと。つまり忍耐そのものを目的としない、忍耐は結果として現れている。それは目標をしっかり見定める信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、キリストイエスの死という究極の完成の時がある。これは私たちの死を超えたのか。だから私たちはそこに向かって、そして生かされている間に起こる全てのことはその完成に向かうための神様の訓練なんだというふうに受け止めていく。そこでだから私に対していじめるものがもしあったとしたら、そちらに心を向けるんじゃなくてあちらに目を向けていくっていうことですね。私たちは誰か人間にとらわれたら本当にとらわれてしまって、その人が自分を占領してしまいます。畜生とかね、嫌なやつとかってこう思った時に、またああいう人さえいなければとかっていうふうになってくると、そしてたまたまそういう人に会ったりするとこっちが道それて逃げたりとかですね、全くの不自由になるわけですね。だからそれでもなおかつ耐えられない時には、私はヨハネの黙示録を読むといいというふうに思います。ヨハネの黙示録っていうのが変な意味でのですね、終末の予言というふうに解釈されているわけですけれども、今申し上げたような迫害に対する忍耐を激励するための素晴らしいミュージカルなんだというふうに考えています。あなたが目指してるゴールはこうだよ、そこではもうね、あらゆる悪が裁かれて、そして決着がつけられて、そして死と共にあるっていう時には壮大な大聖火隊がついて結構な巣が上がってっていうね、そういうドラマ仕立てになっている壮大なドラマです。ですからそういう意味でこう、私はすぐまあそういう方に関係したからそう連想するのかもしれませんが、大きな舞台を連想するわけです。こちらにオーケストラボックスがあってですね、そういう形で黙示録を想像、それを読むことによって私が先ほど申し上げたような究極を見つめていることによっていつの間にか通り過ぎたなという経験を持つことができる。それでも確かに起こっていることについてはやっぱり嫌は嫌なんですよね。その嫌なことはそれでも神様嫌ですということを率直に言っていいと思うんです。そして私がその最後のゴール見たいんですけど、どうもまだダメです、信仰弱くてっていうね、その信仰弱くてという自覚ということも、私は結果的に忍耐できるということのために大事なポイントのような気がします。普通はだからさ、皆さん神様守ってますからしっかり大事で一人には耐えましょうとかね、 神様必ず耐えて助けてくださいますっていうふうに言うと、それは忍耐っていうことが大事なことなんだ、忍耐すべきだってこうなると、そういうふうに聞くとちょっと恐ろしくなりませんか、私は耐えられるかしらとか、大丈夫か、あれは偉いここに来たぞ、これは忍耐させられる、何でもあったら我慢せんといかんのか、イエス様は右の方を打たれたら左を向けようなんておっしゃったし、じっと我慢の子になるっていう、そんなのはできないかなってこう思うかもしれない。しかしそうではないというふうに思うんです。今申し上げましたように、自分がなんて不信仰なんだろうな、神様は耐えなさい、そして信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめなさい、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったんです。イエス様みたいにとなんてエピソードもないな、やっぱり耐えきれなかったら逃げ出しそうだなっていう、そういう思いの方が、私は神様からご覧になると神様は大かわいいやつだっていうふうになるんじゃないでしょうか。昔習った山中鹿之助の我に七難八苦を与えたまえって祈ったっていう、三日月向かってね、なんか忘れられないんですよ、かっこよくてですね、すごい、七難八苦したって大丈夫って言わんばかりに聞こえたんですが、あれもっとこうよく考えるともっと別の意味があったようですが、私は大丈夫です、耐えられますからっていう自信満々になることが信仰ではないと私は思っています。信仰によってというときは、私たちがあくまでも限界のある弱い人間なのだというところからしか、それを無理して突っ張ってですね、絵に描いた偉人のようになろうとすることじゃなくて、私はいわゆる偉人と言われるすごいことができたという人たちは全てがそうだと思うんです。結果としてそうなったんだ、そのことを目的としてしたのではないだろうと思いますね。つい最近のあのノーベル文学賞の大江さんのあの受賞を言って爽やかでいいですね。文部省が随分二重に恥かかされて、何か文部省関係の方いらっしゃる、ごめんなさいね、やっぱりしかし大江さんなりに筋が通ってっていうね、それをしかもあの最初の時にですね、私は大変謙遜な言い方が気に入りましたね。私でなくたってもっともっといっぱいこれまでいらっしゃる、十分その賞をいただくに値する人がいた、それは私にっていうふうにねおっしゃってた、それが私はああ本当の生き方だなっていうふうに思ってますし、大江さんを取り巻くいろんな世論の中にね、大江さんの今の執筆活動っていうのを信仰に向かうだろう、あるいは祈りになるだろうっていうふうにおっしゃる、それはやっぱりキリスト教、我々だったらすぐキリスト教的にとか考えるんですが、あのそういう型にはまったキリスト教的にじゃなくて、もっと大きな、つまり見えないものに対する恐れっていうところにつながっていくような気がするんですね。ご自身やはり、しかもあの障害をお持ちになった光さんとのこのやり取り、前にはNHK でも一遍放送されてましたね、とても感動的だった。 おそらく大江さんにとって光さんがいなければノーベル賞はなかったかもしれないというふうにすら思いますね。だからそれはいわゆる、もちろんその障害の光さんが障害を持っていたということが分かったときにどれだけショックだったかと思います、親としてね。でも今となったら大江さんにとって光さんは文字通り光だったんじゃないか。こう簡単にね、あの称賛するっていうことは、ご本人たちのご苦労とかそういうことをなんかあんまり綺麗事にしてしまうようで悪いのですけれども、 そういうふうに超えてこられたことに私は深い敬意を感じるんですね。やっぱり偉いな、すごかったなっていうふうにね。ヒカルさんが今生き生きとして、そして知能障害ありながら作曲活動で、これもまあ大江さんが助けていらっしゃるっていうこともあるっていう有利な点もあるかもしれませんけれども、とにかく文字通り希望の光を与える存在となってるなっていうことを思うと、やっぱりね、自分でねばならぬとかよしとかっていうことにおいては結果的に忍耐はできないんですね。限界来てしまう。あるいは愛っていうことでもそうです、使えるっていうことでも全部そうじゃないかというふうに思うんです。だからしっかりゴールを見定めて、そして私たちにお手本がいらっしゃる、私たちがとてもできない喜びを捨て、目の前にある喜びを捨てて、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍んだ方っていうね、それはイエス様が神の子だからそれができたというよりは、私たちはどこを見なきゃならないかというと、イエス様がそれほどに究極のゴールをじっと見つめておられたということに目を注ぐ。イエス様の、私たちはスーパーマンであるイエス様がついてるから、いよいよ耐えられなくなったらざっと手がして押さえてもらえるからっていうんじゃなくて、まさにイエスのようにしっかり見失わないでいく猿のゴールを、それが信仰、そのゴールをずっと見つめていることにおいて、知らない間に試練をくぐり抜けていることじゃないだろうかというふうに思うんですね。もうこれも、少し古くなりました、あのお隣の日野市に石川昭一さんっていう人がいましたね。あの筋ジストロフィーで23歳6ヶ月で亡くなった方です。たとえ僕に明日はなくてもっていう本、はい、それからその後お父さんと一緒に巡り合うべき誰かのためっていうのを書きました。その石川昭一さんはわずか23歳のと6ヶ月でそれこそ走るべき道のりを走り尽くしていう、この立派な最後だったんですが、この石川さんのご一家がやっぱりクリスチャンホームだった。そして、終わりの方を見てみるとね、弟さんも結局大学に行くのをやめて、で看護師になる道を進んでしたね。そして弟さんもお兄さんを見てて信仰を深めて、そして庄司さんが弟さんとそのね話した後の日記には、今日弟と信仰の話を思いっきりすることができて本当に楽しかったというふうに書いてあるんですが、それでその一家にとって死っていう言葉は全然タブーじゃないです。もう日常さん、ご飯食べる時にももう平気でね、死んだらどうなるとかっていうふうなことを平気でみんなで言いました。で別に庄司さんも傷つかないです。でむしろ自分は近日でよかったっていうふうにちゃんと自分で言ってらっしゃる。どっちみち死ななきゃならない人間だとすると、がんのように突然来て突然に死ぬのではなくて、近日だったら十分に時間がある。だから死と向かい合って、死を見つめて、その準備をしながらその死を迎えることができる、僕は幸せだというふうに書いてらっしゃる。これもすごいなっていうふうに思ったんですが、その、あるとですね、これはお父さんが書いてらっしゃるところなんですが、キリスト者石川昭一の誕生を見たっていうふうにお父さんが書いてらっしゃる。その信仰を一つこう一皮むけた時の詩が紹介されてるんですね。こういう詩なんです。神のご計画は面白い、私はその大根に従って歩むんだ。幼い頃つなぎを着て油だらけになって働きたいと思った。歩けなくなってみるとその望みも消え果て、くどくどと聞いては母を困らせた。 船の舵を取るのは僕じゃないんだ、イエス様なんだと。だが海は穏やかではなかった。風が収まったと思えば脳無に悩まされ、私の信仰はあまりにも幼すぎた。ここが素晴らしい。私の信仰はあまりにも幼すぎた。私たちは何かを通った時にいつもそういう境地に達した時に、それだけ豊かな祝福に預かったことになるんです。高らかにね、私は信仰を与えられたことを神に感謝したいというよりは、私はここにまさにお父さんが見たキリスト者石川翔一の姿、私の信仰はあまりに幼すぎた。それがまた祈りを生み、へりくだって、そして自らを問い、自らの罪に気づくという姿につながっていくんじゃないかというふうに思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは誰でも困難やましてや迫害にぶつかることを避けたいと思っています。そして耐えるなんていうこともとても嫌だと思っていますけれども、しかし人生に何が起こるか分かりませんし、またあなたが私どもをさらに一歩高めるために試練をもくださいます。その中で力を入れて張り切るのではなくて、そのまんまでゴールをしっかり見定めながら、振り回される自分にも素直でありつつ、それにもかかわらず目を留めていたもう、あなたの慈しみを日々に感じて歩んでいくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。